QIC。
というわけでございまして、こちら新大阪 FMC スタジオからお送りしております。そして九州熊本新鍋 FMC スタジオとも結んでお送りしております。では続いてお便りいきましょうか。こちらは秋田県大仙市からいただきました。42歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
たたたた大変です。北九州市の九州歯科大学で入試を受けて合格、まあ、これは追加合格ということだそうですけど、合格したにもかかわらず保護者に電話連絡したけれど30分間つながらなかったということで不合格扱いとなってしまったというこのトラブルが発生したそうです。保護者の猛抗議を受けて大学側は不合格を撤回しましたが、この杓子定規なやり方ってどうなんでしょうねということでいただきました。ね、この大学側の、内部のルールとしては、合格っていうのをこう伝えるために、その電話をかけるんだと。で、まあ話し中だったりしたら、まあ何回かかけ直すけども、30分間こうかけても繋がらなかった場合は、もうダメになると。ということで、
それも変な話。
テレビのクイズコーナーじゃないので、ね、あと2回なったらとかって言って、早く出てくださいねとかっていうのと違うので、これはどうだろうかっていう、これ電話じゃなきゃいけなかったんですかね、これね。やっぱ入りますかってその場で即答させなきゃいけないんですかね、これね。これはわかんないですけど、なんかね、ほら、大学とか特にそうですけど、受験料結構ドーンと取るじゃないですか。まあ、滑り止めで受けてるような人とかいろいろいて、来ない人がいるわけじゃないですか。で、そういった人たちのこと悔しいから、要するに、受験のところで踏んだくってやろうっていう、そういう、非常に浅ましい感覚が、大学の、大学という最高学府の中に、うごめいているような気がするんですけど、それどうなんだろうなと思う時がありますけどね。まあ、これはほら、講義を受けたので、ね。で、しかも、それは内部的には30分ルールっていうのがあったけれど、公にはしてなかったということで、それはまあ、それはまずいですわね。この保護者の人は、何してたんですかね、これね。電話つながらなかったっていうことで、まあ、映画でも見てたらそれはつながらないですわな。
でもちゃんと、電話連絡しますっていう約束のもとに、それで出なかったってことですかね。
一応ね、なんかね、募集要項には、この追加合格のに関しては、3月28日から31日までの間に電話連絡をしますという説明だけがあったそうです。だから、いつっていう、具体的な、例えば何時から何時の間とかっていうんではない。
全然日はないですよね。
だから、28から30、3日間あるからね。
それで、例えばそこの30分の間で。
だから翌日かけりゃいいじゃんかという気もするんだけど、それじゃダメなのかっていう話でね。
それは怒るわな。
まあ、こういうルールを決めたい人がいるんですよ、世の中的には。もう必ずいるよね、こういう、なんかこう細かくね、相手のことを、おもんぱからないね。自分のことだけを考えてルールを作る人っているじゃないですか。そうすると、そのルールに従わない奴がいると腹が立つっていう、なんか余裕がない、だからまあ、ここは余裕のない人がやってる大学なんだろうなってちょっと気もするんですけど、なんかね、やっぱこっち大阪に来てね、一番大事なのは余裕だなと思いましたね。余裕が必要。ね、本当にね、自転車とか乗ってるやつ、下手っぴが多くてですね。いや、これ熊本と大阪を比較したときに、一般市民の人たちの自転車のテクニック、はい、熊本の方が偏差値高いです。
どういう意味？わかんないですね。
基本熊本の、
やっと褒められた。
熊本の人、ほら、信号を守るじゃないですか、大体。自転車。はい、ね、こっち守んないですからね、みんな。で、私、基本私は信号を守るので、みんながスイスイ行ってる中で私はじっと待ってるんですよ。なので、どう乱れようと私はルールを守ってやると思ってるので、そうしてるんですけど、それで今度まあ、ルールを無用で突っ込んでくる下手っぴとかがいるわけですよ。ね。で、それにいちいち腹を立ててると、もう身が持たんわけです、この大阪という土地では。なので、愚かな人なのねというふうに、温かい目で見守るしかないという、そういうね、なんかね、九州にいると、 これ何しようこれ、これツアンって言いたくなるような、これ結構言うんですよ、私。こっちで言って、それやり始めたら、毎日ずっと怒ってなきゃいけないので。
そうですね。キリがないでしょ
うね。そうそう。そうなると、本当にね、優しくなれるんだなっていう、優しくなれる街、大阪。気にしないで行くっていうことが大事っていう。まあ、これはもともとほら、東京という大都会で仕事をしてきたので、そっちの方での免疫がうまい具合にこう作用してるのかなとか、ちょっとこう思ったり、いろいろ、そういうのをこう考えてる今日、この頃です。はい。
そっちの運転はどうなんですか？
あ、運転ですか？
車の運転者たちの運転は。
あんまり上手な感じしないなぁ。
そうなんですね。
いや、もちろん、いろいろよ。なんか。
ああ、そうなんだ。
だからやっぱり、基本、モラルの問題だと思うんだけど、テクニックっていうよりは、モラルが、希薄なので、きちんとしてないっていうか、雑っていうことだと思うんです。じゃあ、テクニックはあるかもしれない。それはわからない。もう、ね、こっち来て2日目ぐらいの時に、梅田のヨドバシカメラまで行ったんですよ、買い物で。
はい、
で、そしたらちょうどなんか人だかりができてて、なんだろうなと思ったら、うん、エレキテル連合がステージをやってて。
懐かしい。見たかったな。
生で見たんですね。
エレキテル連合だとか思いながら。それで、ヨドバシカメラに入って、それで、うん、で、結局、何もなくてそのまま出てきたんですよ。人酔いしただけで出てきて。それで、そしたら、ほら、わざわざ、人がこう、うじゃーっているところの、横断歩道のところを、いわゆるスーパーカー的な、高級会社で、エンジン空ぶかししながら、こう、走っていくバカがいるわけですよ。わ、バカだなとか思いながら、で、だからそれに対してね、怒りじゃなくてね、バカだなっていう優しい気持ちになるっていう、本当にすごいですけど、本当にね、本当に優しいですね、俺、今。怒らないって、うん、でも楽しくてそういうのを見るのがもう本当に面白いですよ、で、さあ続いてのお便りもう一度いきましょうかね、三重県津市からいただきました。40歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
統一地方選挙で全国各地で、立候補者の名前を連呼する選挙カーを見かけます。あるネットニュースでは、夜勤のある仕事だから本当に辛い、耳栓をして寝てるという人や、子供の昼寝も起こされるし、いい加減にしてほしいと思うというような否定的な意見が取り上げられていました。あまりにうるさいとかえって逆効果にもなりそうです。 QIC の皆さんはどのようにお考えですかということでいただきました。まあうるさいですわな。正直、正直うるさい
です。遅くまで やってると
か、8時までです。まあ、決まってますよ。夜は8時までです。だから8時から8時までしょ、確か。
あれは一緒でしょ、どこも。
日本全国どこも一緒。
一緒ですよね。
一緒です。
ですよね。
で、ほら、立候補者が多いところと、まあ少ないところによってね、
そうか
走る車の量が違うじゃないですか。
違いますね。
もう、この辺りは、のべつ幕なし走り回ってるよ。
ああ、そうなんだ。
もう、自転車部隊もいるし。それでこうね、俺が信号待ちしてると手振ってくれるわけだ。選挙カーで。ね、こう選挙カーから。俺もまたほら、ね、調子いいから手振り返すわけだよ。ありがとうございます。信号待ちの、ところからお手を振っていただきまして、5000円ありがとうございますとかって言ってくれるわけですよ。ね。もう、熊本で投票してきたのに。
首相が住んでる地区は、選挙の、立候補する人たちのポスターが貼ってありますよね。
貼ってありますよ、目の前に。
そこで何人ぐらい立候補の、
よく見てないけど結構いるよ。
あ、本当ですか。
もう選挙候補とかもう見てもしょうがないからもう捨てちゃったけども。
大体何十人ぐらい貼ってあるとか。
いや、そこまではいない、そこまではいない。
いないですよね。
地域ごとだから。ともかく、ほら、俺、まだ選挙人名簿的には俺、熊本市民だから。だからほら、30日に、期日前投票を済ませてから、私、大阪に行きましたんで、だからここで俺がなんかこう、いろいろ言ったら選挙違反になるわけか。これはね。
うん。
ね。
ああ、そうかもしれないですね。
ああ、そうなんだ。僕は小川優香さんに入れてきましたけどもね。 バッチリ伝説しましたよ。
そうですね。
よかったら皆さんもよろしくお願いしますね。これ選挙違反ですね。
でももう、そうですね。そうですね。
ざまみろっていう。
そうか。
という。まあだから、まあそうですね。あとはまあ、だからこっち側でももうだからいろいろこう白熱はしてるみたいですけどね。ともかくうるさいのはうるさいですね。うるさいっていうかうざいね、なんかね、そのね、もうだから最初のうち手振り返してやったけどだんだん飽きてきた。もうなんか、やっぱり、ね、その熊本ではどうですか、その選挙カーは回ってでしょ。
うるさいですか。
うるさかったです。もう歩いて買い物に行くんですけど、もうある真後ろからスピーカーでガーって大きい声で割れて、
しずくさんは東区でしょ。
はい、東区です。
で、木上さんは何、はい、中央区だよね、家は。
中央区ですね。
まあ、東区にだいぶ分け入ってるけど中央区ですよね。
まあ、はい、いいじゃないか、中央区で。何がそんなにいけないのか。
いやいや、別に、私も元は中央区民でしたからね。まあ、震災で東区になっただけの話で、今は淀川区です。はい。というところで。まあね、選挙ね、まあどうなるんでしょうか。本当やっぱともかくどこに入れるのはもう自由ですけれども、なんていうんですかね、一票を行使しないで、死に票にしちゃうのは、本当、死に票というか、行使しないっていうのは本当にダメだと思いますんで、ともかく、投票には行ってほしいなというふうに思います。
いつ聞いていいですか、
はい、
無投票区って何ですか、あれ。西区と南区って無投票区。
だから、なんか、定数の人数しか立候補しなかったってことですよ。
じゃあもう普通に、例えば、あれできるってこと？
定数が2人っていうところだったとするじゃないですか。
はい。
そこに2人しか入んなかったら、もうさ、選挙はないですよ。ええ。
だ
そういったところ、そういったところにあなたが割って入って、立候補するって言えばいいわけですよ。
いや、それはいいです。
そうすると、何が起きるかっていうと、両陣営から、ね、水面下で、その、あらかじめ立候補するつもりでいた二つの、まあ二つでも何で、三つでもいいけど、
はいはいはい、
ね、その、無投票で収まるであろうと思ってた奴らがいるわけじゃん。ね、そのチームがそれぞれ。ね、そこのチームから仕掛け人が来ます、仕掛け人が。ええ。
は
あ、平上様ですか。ちょっとお話をさせていただきたいんですが、はい、もし今回立候補を思いとどめていただけたらですね、まあ、これもよかったら、みたいな話で、
はい。袖の下的なものがあるわけですね。
あるあるある。田舎は特に。
そうなんだ。
それをゲットできたかもしれないよ。もしくは、本当に後ろからブスリとやられたかもしれないですけどもね。わからないですけど、ね。そういうような、ことも、
それもなんかいかんですよね。
もう、だってほら、今、まあ、だいぶ減ったとは思うけど、昔、久しぶりに同級生から連絡があって、で、会わないかって言うからいいよって言って会って、そしたらなんかいきなり料理屋に連れてかれて、それで、おごるからって言って、悪いなって言って、まあいろいろ飯を食ったら、結局別れ品に誰それさんに一票入れてねっていう話で、買収だよね、これね。
う
ん、分かったって言って別のやつに入れましたけど。
それだったら買収にならないでしょ。
うん、もちろん、買収されてないから、俺は。
うんうん、そこに投票入れたら買収が成立するわけでしょ？
なる可能性があるよね。最初からそいつに入れようと思ってたかもしれないけど、まあまあ、私は、ね、うんうん、あと、選挙事務所でお手伝いをしたら、幕の内弁当が配られて、幕の内弁当の下の裏側を見たら、5000円が貼ってあったとかって、よくね、そういう話は田舎ではよく聞きますよ。実際にね、実弾が飛び交うっていう。そういうの、まあ、えげつないですけど。
ね、はい。
まあ、まあ、そういうのがね、まあ、どこまで通用するのかわからないですよね、これからのご時世ね。まあ、そういったところで、まあね、選挙というのは本当大事なところなので、全国でね、行われてるわけですけども、統一地方選、さあどうなるのかというね。
みんな行ってね、投票行ってね。
ぜひ行っていただきたいと思いますね。
本当ね、一票がね。
うん、まあどうなるのか分かりません、うん、さ あ続いては一旦 CM に行きまして、パラキル今回は、あ、そうか、もうね、元号がね、うん、決まったわけで、
ああ、ね、どう思いました、決まって、
でその話を C 枠で、
ね、あ、そうですね、
C 枠でやりたいんです、
はい、C 枠でするってことですね、
そういうことですね、
はい、
一旦 CM に行かせていただきます。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。